ただいまから2025年3月1日四旬節第2週第2主日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書11章の12節ヘブル書11章の12節説教題アブラハムの信仰シリーズの3祈りの慰め祈りの慰めと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文を読みします。こういうわけで一人のしかも死んだも同然の人から天の星のようにまた海辺の数えきれない砂のように数多くの子孫が生まれたのです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、本日も私たち一人一人にこの、あなたに対する礼拝を、与えてくださってありがとうございます。私たちが、心を尽くして、主に従うときに、それは礼拝という形で目に現れるものです。場所や時間はあまり関係ないです。皆で一緒に集まり皆で共に礼拝を捧げること自体が主の喜びの、御心を、満たすことになります。ですからどうか私たちが、へりくだりまた砕かれた思いであなたの御前にすがっておりますので、主が、今回の、御言葉から私たちに一人一人に全くもってあなたが、私たちに必要とされる、命の言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。私たち放っておくと すぐに死に至る文字にとらわれて、義務感やら、習慣からまた自分の能力至上主義に走ってしまったりとか、経済力に頼ってしまったりとか立場に頼ってしまったりとかまたは、病気や障害によって、苦しみの中で、自分には生きる価値がないのではないかと、思ってしまったりもしますけれども、どうかその両極端、あらゆる極端を排してただひたすらキリストに集中していくことができますようによろしくお願いいたします。それにことによって、信仰に伴う聖霊の慰めを受けていくことができますよう、主がどうか私たちと共にいてください。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。今回は、アブラハムの信仰、シリーズの、3ということです。3回目、となりましたけれども、まあ今回でですね、まあ、その信仰者列伝における、まあ、11章のね、アブラハムの信仰の、まあ、ラストということに、なります。まあこれ今後もねアブラハムは登場しますけどもね、まあ、信仰者列伝という枠組みの中では、まあ、ラストということになります。私たちはですね日々の生活の中で、時々に、窮地に立たされることが多々あります。どうすることもできない、まあ、前へ進んでも、後ろに下がっても、左右へ避けようとしてもどうすることもできない窮地に立たされることが、あるわけです。当たり前の話ですけれども苦しむということは私たちにとって非常に辛いことであります。自分自身がその辛さ、苦しみ、悲しみ、心の中の虚無感、絶望、そういったものを一番分かってるはずです。何しろ当事者ですからね。自分自身が経験している底に沈んでいく時の、感覚というものはね、もう本当に地獄も同然でございます。この世において生きていくことにおいて喜びもあれば楽しみもありますけれども、聖書が頑として譲らないのはね、人間というのは基本的に人生というものは、やはり苦しみや悲しみから始まっている。なぜなのか。なぜそのような始めになっているのか。それはもう神様から、脱落してですね、現在の力によって、罪と死の法則に支配されているからであります。だから私たちは肉によっては救われない、この世の何らかの技法論によっては、 救われない。もちろんですね、その技法論とか処世術とかいろいろなですね、まあその試練に陥った時のね、防御策とかそういったものを使うなということではないです。講師は普通に私たちもしてます。部屋が汚くなったら理性を働かせて、信仰というよりも理性を働かせて掃除をするわけです。掃除ができなかったら他の人に手伝ってもらうっていう理性的な、選択をします。足りないものがあったり壊れたりしたりするものがあったら、それを購入していきます。まあ、こういう消費行動っていうものに対してね、いちいちその信仰があるかないかっていうことを、問うか問わないかっていうのは、まあ、一人一人、まあ、違いますけどもね、普通に理性的な判断で、行動することができますし、病気になって辛いなと思った時にその辛い思いをですね、信仰者としてふさわしくないから辛くないっていうような面構えで嘘をつくことはね、まあ仮面をかぶることでありましてね、心の中の真実を喜べる主をよろ、主に栄光を期すことではないと思います。だから別にキリスト者だからといってね、いつもね教会やね、またその日常生活の中でですね、他者に対してニコニコニコニコとで、偽りの笑顔を浮かべることは別に必要はない。もう苦しい時は苦しい、喜んでる時は喜んでる。しかしそのね、悲しみのね、苦しみのね、喜びのね、怒りの根の部分においてね、自分自身の、限界をきちんと認めて、そしてキリスト抜きでは、どうすることもできないんだ。ここにね、キリストの香りを発するか発しないかのね、分岐点があるわけです。底つき体験といいましてね、底の底に行き着いた時にね、行き着いただけでは人生お先真っ暗っていうだけの話であります。まあ、それが、経済的苦境であったとしても、それが、まあ、その体調的なね、まあ、ひどさであったとしても、人間関係の破綻であったとしても、まあ、愛する方の喪失であったとしても、そういうようなところでどうすることもできないことを認める、これはもう前提であります。認めた上でですね、だから主を助けてくださいと、闇の中で吊るされた一本の光の糸、これこそがイエス・キリストである。神の光というのは、イエス・キリストであり、また光というのは命とも、ヨハネの福音書1章で言い換えられております。私たちは暗闇の中にどんどん沈み込んでいく、そういう人生しか送ることは本来できないわけです。喜びもあれば楽しみもあるし悲しみもありますけど、それは相対的な出来事であって根源的なものではありません。まあ、ある意味では清涼飲料水みたいなものです。この世における喜怒哀楽、良いこと悪いことっていうものは基本的に神の国に向かう、旅程の、プロセスの中で、私たちが元気づけられたり、私たちが、転んでも、立ち上がって諦めずに神の国を目指すための訓練でしかありません。だから訓練それ自体をね、自己目的化していくとどうなるかっていうと修行みたいになっちゃうわけですよ。キリスト教がの修練っていう究極ゴールの本ありますけどね、まあそれはその概念はともかくとしてね、修練によってはね、自分の中の悪を克服することはできないし、自分の中の絶望や悲しみを克服することはできない。これは実は言うと厳しいように思えて、本当にキリストが私たちに与えようとしている慰めの言葉なわけですよ。そうです、私たちは初めから、神様の愛抜きではね、生きていくことができない。このことを時々の試練において、苦しみにおいて悲しみにおいて自覚するわけですよ。気づくわけですよ。1ミリでもいいから気づいてもらいたいと思うわけ。普段はね、まあ、キリスト者、まあ、肩書きはキリスト者だけども中身が伴ってないっていうことをどうしても自分自身として客観視できないんですよ。他の人に言われてもやっぱり否定したくなっちゃうんですよ。あなたの人からこうだからね、興奮した方がいいんじゃないかって言われた時にどうしてもね、反発心が出てくる。でも自分自身がどん底に落ちた時に初めてですね、主を助けてくださいっていう祈り叫びが出てきた時に、初めて他の人たちの言うことに耳を傾けるようなね、弱さを 私たちは得ることができるんです。そしてその弱さにね、イエス様は寄り添って恐れるなっていうふうに言ってくださるわけです。逆に言うと、私たちがその弱さを自覚して、底つき体験まで、底の底まで、砕かれない限り、絶望しない限りはね、キリストがどんなに慈しみ深いお方であるかということがね、体感することができないのは、まあ当たり前っちゃ当たり前の話であります。でもそれにしてもやはり苦しむことは非常に辛いことであります。自分自身が追い込まれてしまう出来事だからです。だからこそ聖書には、祈り叫び者たちが頻繁に登場するわけですね。苦しみにあったら、苦しみのままずるずると地獄に落ちるような、真似をしないでですね、苦しみの中に、そのただ中で祈り叫ぶこと、これは単なる義法論じゃないです。神との関係を再構築していく叫びです。その産声がね、祈りなわけですよ。そして神様に自分自身の苦しみを訴えていく、ここから神様は聞いてくださるお方であり、答えてくださるお方である。だから私たちは放っておくとなかなか祈らないものでありますが、祈らないということは要するに神様と交わりを、していないということでありますね。でもまあ祈りの姿勢を取るとか、そういうようなね、黙想をするとか、そういうスタイルをあえて取らなくても、私たちは勝手に生きていると、キリストを信じて勝手に生きているとですね、自由に神様はね、私たちを砕いてね、祈らざるを得ない状況に追い込むんでくださいますからね。わざわざね、こうなんかこう中世じゃあるまいしね、この時間帯にはこの祈りをしよう、あの時間帯にはねこういう聖書の読み方をしようみたいなね、まあそういうふうにこう学校のスケジュールっていうかね、こう日課を立てることはお勧めしません。そういうふうに人工的にやるよりも、仕事っていうのはやらざるを得ないものでしょ。何時から何時まで決まっております。同じようにですね、まあ勉強もそうですけどね、信仰生活における祈りっていうのも、まあ聖書を読むっていうことも含めてね、賛美をするっていうこともね含めて、まあ普通に賛美することができたり、祈ったり聖書を読んでいくことができたら、それはそれでいいし、できなくても罪悪感を感じる必要はないです。その罪悪感を、があったままね、キリストに頼った方が信仰の訓練になりますからね。でもね、その、そこの底に私たちが落とされた時に、どうすることもできない状況、窮地に立たされた時に、祈り叫ぶ者たちがね、聖書には登場してくる。祈ることから神様との関係を、深めていくわけであります。それこそが窮地に陥った者たちの、共通点であります。第一に詩篇の18編、18編の4節から6節にこうあります。死の綱は、網は私を取り巻き、滅びの激流は私を怯えさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の縄は私に立ち向かった。私は苦しみの中で主を呼び求め、我が神に呼び求めた。その宮で私の声を聞かれ、見舞いの叫びは御耳に届いた。短い説ではありますけれどもね、このように祈りは苦しみの中でなされるものであるっていうことがね、よくわかります。だから詩篇は昔からどう解釈するかじゃなくて、詩篇そのものを祈り、その詩篇からインスピレーションを受けて、自分自身への自由な神との交わりの、礎石となっていったわけであります。詩篇150篇を読むとですね、祈りが分かってくるようになるわけです。何にも平穏だからね、祈るって、まあ、それもあるでしょう。でもそれはね、何のために祈るかっていうとね、感謝のための祈りであると同時にですね、いつ何時私たちが窮地に立たされる苦しみの中で、落とされるかどうか分からないから、まだ天国にいないからです。私たちは挙げられてないからです。地上の生活ではキリスト者であろうが、未信者であろうが、求道者であろうが、誰もが平等にね、まあもちろん首切りにありますし、学校ももしかしたら卒業できずに、まあね、いろんな問題でね、病気になったりとかで中退になったりすることもありますし、 人生思い通りにいかないことがあるしね、自分のやってる仕事で自己実現できねえやって、自己が実現されたらちょっとキリスト教徒としてはちょっと困るわけですけどもね、自分の好きな仕事に就けないのが普通であります。でそういう自分自身がやりたくない仕事、やれない、やるには気が進まない仕事でね、それでも生活のためにね、虚しいかもしれないけれども生活して生きていかなきゃいけないから、発給であろうがね、社会保障がついていなかろうがね、まあこれ自分自身のこと言ってるんですけども、神に仕えるために教会に通うために、その当時は所属教会がありましたから、まあ今は自分自身の、開拓した、まあ、キリストが建てこの建て音色っていう教会の所属でございますけどもね。まあその中で私たちはですね、まあいろんなことが起きるけれども、主を呼び求めるって、それを祈り叫びって言ってるんですね。だから祈りの最終的な目的っていうのはね、主を呼び求めることであります。じゃあ私たちは日々の生活の中で窮地に立たされないと主を呼び求めていないのかというと、その通りなんですよ。本当に主を呼び求めたかどうか分かるのは、窮地に立たされ苦しみの中に叩き落とされた時、悲しみたくないのに悲しまざるを得ないような場に立たされた時に、初めてその人のキリストに対する信仰、神への祈りっていうのは暴露されてしまうわけですね。で責めているわけじゃないです。暴露されて自分は何にも祈りが分かってなかったと、主を呼び求めてもいなかったと、本当に甘ったれた人間だったと、そのことを本当に心から悔いね、改めて主に立ち返った時に、どれだけキリストがエリアよりも、預言者の代表であるエリアよりも、また律法の代表であるモーセよりも輝いて見えて、もうエリアもモーセも見えなくなるほど、預言も律法も見えなくなるほど、キリストご自身が素晴らしいんだっていうことがね、分かってくるわけであります。そして、2番目、詩編の120編です。これも同じですね。1節から2節、苦しみのうちに私が主を呼び求めると、主は私に答えてくださった、主を私の魂を偽りの欺きの下から救い出してくださいってことですね。祈りっていうのは神との関係そのものであります。本来は主が私たちに呼び求めてくださってるわけであります。キリストにおいてはね、福音の場においてはそうであります。でまだ旧約聖書の枠組みの中でこのことを読むと、自分自身の、世における様々な苦しみや窮地において、詩編の、記者たちがどのように祈ったかっていうことがね、本当肌感覚で分かるようになってくる、心の髄まで分かるようになってくる。主を呼び求めると何が分かるかっていうと、主は私に答えてくださるお方であるっていうことがよく分かってくれるわけです。そして主が答えてくださるっていうことは、偽りから私たちを救ってくださる、罪から私たちをキリストの犠牲のもとで救ってくださるっていうことがね、祈りの中ではっきりと分かってくるようになってくる。この積み重ねですよ。祈りの訓練とか祈りの修練というものがもし仮にあるとするならば、それはね、試練の連続の中で神様にそれでも頼り、自分自身に、一切頼らないということであります。そしたら他の人たちを用いて神様が助ける時もあるし、神様が直接教会を通して助けることもありますけどね、直接っていうのはちょっと言い過ぎかもしれませんけど、神様がバーンとこう出てきてね現れてね、我はあなたを助けようなんていう、そっちの方がちょっとね、危ないですからね。神様は、ヘブル書のこの文脈においてはね、一章の一節二節に書いてるでしょ、キリストにおいて、御子において語るお方なんですよ。昔はキリスト信仰が旧約時代とかそういう、ね、難しいこと言わないで、神学的に言わないで、キリスト信仰がはっきりしなかった昔においては、私たちの昔においては、夢とか幻とかいろんな方法でね、いろんな偶然みたいなことからが積み重なってね、語りかけがあって教会にたどり着いた。そして信仰者として今までやってきた。 しかしこの窮地に立たされた時にその信仰が役に立たなくなってしまった。その時初めてヘブル書一章から読めるようになる。神は今まで様々にあなたに対して語っておられたけれども、今というこの窮地に立たされた時、苦しみの中で倒れ伏した時に、私はキリストにおいて語るものであると。だからその時初めて神と親密に交わっていた楽観的な信仰者のスタイルから、本格的にキリストに直接の信仰へと導かれていく。それ自体が祝福なわけでありますね。苦しみや窮地そのものは私たちにとってはとてもとても辛いことであります。でもそれと同時にその辛さをはるかに凌駕するキリストとの祈りの関係が深まっていくとですね、同時並行的に兄弟姉妹との、教会における交わりも深まっていくのは当然のことでありまして、私たちの教会ではですね、基本的にですね、プライバシーはまあ公害しませんけれども、この奉仕者との関係において、心の真実を語れる数少ない教会だと思っております。他の既存の教会行くとどうしてもやっぱりね、自分自身を守ってしまったりとかですね、逆にちょっとオーバーヒートしすぎてね、人間に依存してしまうっていうようなことがよく起こります。あるいはその友人に依存しすぎてしまったりとかね、そうではなくてね、キリストにあってね、同じ福音理解を持ってこの世の中で最も自分自身にとって大切なのはやっぱりイエス様に対する信頼なんだという一致点においてね、関係を持っていくっていうことになってくると、やっぱりこう襟元し引き締められますしね、他者の弱さに対しても共感能力は本当に育っていくことができます。まあそういうのをね、目指しています。で、共感能力が育っていくっていうことは、要するに何に共感するのか、それは自分自身の、あるいは他兄弟姉妹の心の真実が教会の中で裁かれることなく安心して言えるかどうかっていう場所を教会が提供できるかどうかなんですよ。私たちの教会においては当たり前っていうふうにね、思われている方々結構いましたけれども、それでいいんです。それが当たり前になって もらいたいから、日本においてはね。でもどうしてもね、やっぱりそのこの罪だけはこの特別だからね、あなたは罪深いとかっていうふうにこう断罪されたりとかですね、以前も言ったようにですね、葬儀説教においてですね、私のちょっとこう知ってる老齢の牧師がですね、その洗礼は受けて信仰者になった、老齢の女性に対してですね、しばらく信仰者として本当に神様喜んで礼拝もね喜んでいたんですけれども、途中でね老齢が故に認知症になってしまって、で言葉が汚くなる症状っていうものは認知症になったら出てくるわけですけれどもね、認知症って言ってもいろんなタイプがあるけれどもね、でそれが宗教言語としてのキリストのそのキリスト教の言葉でね、神を冒涜するような言葉として現れてきた。日常言語としてね、普通は一般の人たちっていうのは汚れた言葉っていうものが出てくるんだけども、キリスト者が認知症になってくるとですね、その全員が全員そうだっていうんじゃなくて、その人の場合ですよ、その老齢の女性の場合はですね、不信仰な発言とか特進的な発言をすることによって、その症状を呈していったということであります。で、症状がひどくなればなるほどひどくなっていった、言葉がね。でそれを見た、その親族 の葬儀をその人亡くなった後に葬儀をした牧師はですね、親族だったんですけど、その、老齢の女性となんとね私もその葬儀に参加したんですけどね、なんて言っていたかというとね、彼女はね洗礼を受けた、しばらく信仰生活も続けて礼拝も出た、しかし最後にはね認知症のこと何も言わずにね、神様を否定するような発言ばっかり言ってきた。私は怒ってる。でね、あなた方もね、葬儀の列席者たちに言うんですよ。親族たちに言うんですよね。このようにね、老齢の女性のようになるならばね、滅びます。地獄に落ちます。って。そうなりたいか。恫喝、恐喝し始めたんですよ。説教って言いませんよ、そんなの。 亡くなった方々に対して誰が上に上がろうか、誰が下に下ろうか言ってはならない。ただ今という時においてね、神の言葉はあなたの唇に口元にあるっていうことを伝え続けなければいけない。私たちは今という時に人々と自分自身に対して救いの言葉を述べ伝えなければ、それだけのことなんです。じゃあ救いの言葉を聞かなかった人たちはどうなるんだとか、あるいはね、不信仰に陥った人たちはどうなるんだとか、信仰を持ったけどね途中で挫折した、私たちが判断する権限なんてないんですよ、そんなの。しかもましてやね、その老齢の女性っていうのは病気でそうなったんでしょ。仕方ないじゃないですか。その心と魂を、その霊をですね、神様しか判断できないはずなのに、なんで一回のね、人間ごときがね、滅びたなんて言葉を使うことができるのか、私はもう本当にもうね、怒り心頭でしたね、その葬儀の時にね。それで、そのような恫喝的な言葉を言ってるとは、その本人は全く気づいてないんですよ。私は自分自身はその救いの言葉を伝えてるっていうふうにね、福音を伝えてるっていうふうにね、言ってるわけですよ。教会名にも福音教会とかつけてるわけですよ。いや、おかしいでしょ。これ誰聞いてもおかしいでしょ。うん。未信者の方々が聞いてもね、うわー、こんなのがキリスト教だったらもうごめんだわっていうふうに、つまずき以外の何者でもないですよ。だから神学は本当に重要なんですよ。その人は聖書ばっかり。聖書とか英語の聖書とかね、まあドイツ語の聖書とかもすごい多言語で聖書を読んでた。聖書、まあ日本語の翻訳聖書もいろんな聖書でね、私は聖書の人でありたい。常々言っておりました。そのざまがね、最終的に語った言葉がね、自分自身の義理の母親、似た老齢の女性に対して、礼拝にも参加してた女性に対してですよ。救いの言葉じゃなくてね、地獄行った発言になるわけですよ。人を脅してね、なんか、そういう教派もありますけどね。キリストを信じなければ地獄に落ちるとかって言ってる。もちろん、キリストの身なんしか救いの身ではありませんっていうことを、使徒ペテロが語った、聖霊降臨後のね、教会の宣教の言葉っていうのは、私も同意ですよ。まあ、当たり前っちゃ当たり前です。キリスト以外救いなし当たり前です。しかし、そこまでですよ。キリスト以外に救いなし、だからキリストを信じなければ、滅んで地獄の炎に焼かれるなんて誰が言えって言ってるんですか、聖書において。教会の宣教においてもそうですよ。伝承においてもそうですよ。そんなこと、福音でも何でもないですよ。律法の言葉ですよ。律法、恐ろしいね。神に怒りを引き起こさせる。律法の言葉ですよ。律法と福音を履き違えないために、私たちはね、説教師じゃなかったとしても、履き違えてしまうことがあるから、きちんと聖書、のみでいいんですけれども、教会で語られる福音が、そのまま、受肉化させていけばいいし、教会がちょっとおかしな教会であってね、説教者がそういう恫喝的なね、普段は、その人自身はね、そんなに、多少頑固なところがあるかもしれないけども、説教者って変な人が多いですからね。変な人ですから、大体こういうふうにね、全面的な献身ってしないからね。あれなんですけどね。人間的な、性格とかは別にして、その人がいい性格であろうが悪い性格であろうが関係ないですよ、そんな。その説教者がですね、語るものが、教会が語るものが、まあ、それは別に役員でもいいですよ。教会員の先輩でもいいですよ。そういう人たちが語るときに、福音に満ち満ちてるのか、立法で満ち満ちてるのか、どっちか。恵みと、真理が語られてるのか、それともね、命令とね、義務が語られてるのか、制度が語られてるのか、それとも信頼が語られてるのか、どっちなんだいっていう話ですよ。でも聖書はその真逆のことを言ってます。詩編120編1節2節ですね、さっきも言いましたけどね、偽りの唇、欺きの下から救い出してください。これはね、キリストが叫ぶ祈りに重ね合わせるっていう意味もありますけど、私たちの心からの真実を持った祈りでもあります。いいんですよ、苦しみを苦しみのまま神の御前では認められるんですよ。私たち他の人たちが、それはそんな程度の苦しみで自分自身が、祈り叫んだりね、動揺したりする必要はない、悲しんだりする必要はないっていうふうに言ったとしても、それは言わせておけばよろしいのでございます。神様は慰め主であります。そしてキリストは慈しみの目で私たちを、 見てくださる方であります。他の人が何だって言うんですか。他の人がね、この人はね滅びたとか、この人はね、地獄に行ったとかっていう風にね、まあ、言った時点でもそんな教会とか教師とかでも距離を離れてね、もうね関係断絶した方がいいっすよ、もう本当にね。そこまでの冒涜は、私はそれこそが最大の冒涜だと思うね、福音を語らない教会っていうのは教会って言わないんですよ。知ってました？宗教改革者たちはですね、福音を語る説教と聖餐式が執行されてない教会は教会ではないって言ってるんですよ。それが何ですか？月に1回しか聖餐式ないとか、御言葉を聞いていたとしても、この四旬節の時期に、このキリストの、における、心の真実の中の祈りっていうものを、まあ、今回語らせていただいているわけですけどもね。そこに福音があるわけじゃないですか。裁きの要素、どこにあるんですか？信じなかったからどうこうって、とかね。自分自身がこんなに弱いからどうこうとか。なんでじゃあイエス様は、罪人や主税人のか、ね、罪人の頭と言われてた主税人とか、ね、買収婦の人たちに人気があったのか、今一度思い起こす必要があるんじゃないですか。私たちはそういうものとして弱々しくキリストに頼るしかないもの、社会からもう排斥された者たちだから、排除の論理でね、お前なんていらないよって言われて、だから私たちはどこにも行くあてがなかった、そのような状態に、迷子の羊の群れの状態の中に、羊飼い、大羊飼いとしての大牧者としてのキリストが現れてくださって、私に従いなさいと、苦しみのうちに祈り求めること、叫ぶことをしなさいと、詩編は150編、それらに全て満ちております。で、3番目はヨナ書ですね、これどんどん福音に近づいていきますけど、2章の1節から2節、ヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈った、苦しみの中から私は主に叫びました。これはね、要するに何を意味してるかというと、イエス様の言葉によればヨナの印という言葉から、察するにね、まあ、当たり前の読みではありますけれども、この苦しみっていうのは 死そのものです。ヨナは死を覚悟して海に葬れ、自分自身を葬れっていうふうに船員たちに言ったわけ。しかしヨナは死ななかった。魚の腹、クジラと言われていますけどもね、その魚の腹の中にパクって食べられちゃってね、その死という苦しみの中から私は死に叫びましたと、腹の中から叫んだと。でも本当は魚の腹の中っていう場所は関係なくてね、自分自身の腹の中の真実をね、神様にね、訴えたわけですよ。するとどうしたことか、主は私に答えてくださいました。あれだけ主から逃げていたものに対して、答えてくださる神なんですよ。どんだけ私たちは不信心なんですか？どんだけ私たちは不信頼なんですか？どんだけ私たちはキリストの優しさをこうないがしろにしてですね、恐れてしまうものなんでしょうか？黄泉の腹から私が叫び求めると、あなたは私の声を聞いてくださいましたという。神から遁走して逃げて、その極地においてですね、黄泉の腹にまで行き着いてしまったわけですよ。黄泉ですよ、黄泉。キリストは黄泉にまで下ってくださったからですよ。だからこの世がね、黄泉のような人生であったとしても、まあまあ、まだ地獄は実現してないから、まあね、地獄のような人生であったとしてもって言ってもいいんだけれども、まだ実現してないからね、黄泉のような人生であったとしてもね、地獄のような人生であったとしてもね、その腹の中からキリストを叫び求める、祈り求めることができる。そしたらキリストは通して神様は必ずその声を聞いてくださるというところから、私たちは信仰の回復、信頼の回復、そして私たちはですね、心の慰めを聖霊の力によってどう受け取っていくのかということを体験することになります。このようにですね、詩編の記者の祈り叫び、またヨナの祈り、これらの苦しみ祈りと一緒に明記されているのは、何かと言いますとですね、常に私たちの想定外なのであります。私たちの想定外、主が私に答えてくださったというフレーズ、これは私たちの想定外なんです。私たちが祈り叫び求めても、主が私たちに答えてるってことを本気で心から信じて祈ってるとは違う、ちょっとまたニュアンスが違うわけ。主を助けてくださいっていう先をね、私たちは祈りの中でなかなかね、 言えないものであります。しかし不思議なことに、信仰者の祈りをこうやって旧約聖書から丹念に、読んでみるとですね、主が私に答えてくださったというフレーズがね、必ず明記されているわけです。助けてください、そして主が私に答えてくださった。救ってください、そしてキリストが十字架にかかって救ってくださった。まあこのことですね。通常私たちは神に祈ることがあっても、神が答えてくださったという過去形の言葉を通過することはないですよね。しかし主は何と言ってるでしょうか。マルコの福音書の11章の24節。ですからあなた方に言います。あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになります。聖書を読み始めた時に、まあ読み続けていたとしてもですね、よくこういう言葉が出てきます。すでに叶えられたと信じなさいとかね。御心のまま願った祈りは必ず答えられるというような、旧約聖書の詩編記者たちやヨナの祈りに対する明確な答えとして、恵みの観点から、そして新約的な観点からね、すでに得たと信じなさいというね、命令がですね、福音の中から、キリストを通して出てきます。こういう箇所をどう捉えればいいのかって話ですね。それができないから祈るし、それができないから、迷うし、神様との関係が分からなくなる時だってあるし、窮地に立たされる時はなすすべがなくなるんじゃないかと。どう、それ以上どうすればいいんだ。それ以上求められたら私は壊れてしまうよ。潰されてしまうよって思うのも、当然でございますから、そのように、思って、神様に対して何がしかの、苦つぶしを持っている方々はね、とても人間らしい人間だと思います。とても、感情がですね、まともな感情を持ってるなというふうに思いますね。祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさいと言われています。でそこから、だからこそ祈り続けることは大切だっていうことは分かるんですけれども、祈りの中でね、私たちが欠落しているのは、詩編の記者たちにも、これはね、教えられるところではありますけどね、祈りの中ですでに得たと信じてよろしいのでございます。祈ってこうしてください、ああしてください、私たち祈りますよね。自分勝手な祈りも含めて、数打ち当たる方式で祈っていきます。窮地に立たされた時はその窮地に見合った喜怒哀楽をもってして神様に接近してまいります。祈りにおいてね。そしてたった一言祈るんじゃなくて祈り続けていきます。多少助けてくださいってひれ伏して祈っていきますよね、普通はね。そういう時ばかりじゃないからね、普通の日々を送る、格別して普通の姿勢で祈る時っていうのがどれだけ恵みの日々であるかっていうことを、私たち救いの時であるかっていうことがね、感謝しなければいけません。でも私たちは別に断食祈祷しなくてもですね、胸を叩いたりですね、服を破ったりしても、まあ、今時いないと思うけどもね、あれはそんな宗教的なね、ごっこ祈祷をやる必要ないですよ。瞑想とか観想とかそういうことをやってる暇があるんだったらね、仕事するって話でありましてね、仕事を通して私たちの内なる聖なる聖霊様が、内住している聖霊様がですね、そのなすべき務めをなしていく中で、力を、神の力を味わわせてくださいます。逆に言うとですね、私たちはいくら祈りの修練を、その窮地に立たされていない日々の、宗教的活動としてやったとしてもですね、やるに越したことはないけれどもね、それをやることによって、日々の生活がね、例えば、すべき仕事だとかすべき勉強とかっていうものがおろそかになってしまうのであるならばね、実際も行動で信仰を、新しく生じさせていただくっていう方式に変えていかなければいけない。つまりなすべきことをしただけですっていうことをすることでね、キリストに対する信仰は強化されていくんですよ。でもなすべきことを神様から求められていながら、それを受け取らずにね、しないまま、神様が、喜ばれることではあるけれどもね、後回しにする言い訳として、祈ったり瞑想したり感想したり聖書を読んだりしちゃダメなんですよ。 自分自身のなすべき務めを後回しにするためにそういうのをやってるけど、やれって言われたらもうその時にする。それ伸ばせば伸ばすほど私たちはね、霊的な焦燥感って強くなります。これはキリスト者になってからだんだんだんだん普通の意味での焦燥感や不安と霊的な焦燥感と不安っていうのは全く違うものだっていうことが分かります。予的な意味での焦燥感や不安っていうものは結局そういったものを解決しようとアクセスしようとしてもね、最後は私たちはですね、心が死んでいきます。なぜかっていうと解決できないから。しかしですね、神様が備えられた良き行いをすべき時にしないことで生じる焦燥感や焦りや不安感といったものは、神様からせよと言われたことをした瞬間に平安に変わります。これによって自分自身の、中から出てきた行いなのか、ただの善意なのか、それとも神様の、良い御心を満たすことなのか、神由来の、行いなのかということがよくわかるわけですよね。で、すでに得たということを私たちは信じて良いのだということをね、教えられましたけれども、そしてそのような祈りは個人の祈りというよりもですね、自分一人でそのようにね、すでに得たと信じよう信じようって頑張るよりはですね、教会の祈りから開始されていきます。だから結構教会の、生活とか教会に集うこと、礼拝化が進んでない人たちの特徴っていうのは、祈りというものが非常に超個人主義になってるってことです。祈りの交わりの経験値が浅いということになってくると、どういう祈りになるかというと、すでに得たと信じる信仰が、ほぼない方々が多いです。で、訓練されていくと、教会の祈りでみんなと一緒に、まあ私たちは祈りの交わりって言ってますけどね、みんなで祈ることをね、祈りの交わりをするとですね、その人の信仰、福音理解とか信仰生活の実態というものがね、言葉に流れてくるんですよね。流れてこなかったら、ああ、この人は福音に覆いがかかってるんだな、そういう一週間を過ごしてきたんだなっていうことがよくわかります。なかなかですね、私牧の中でですね、私牧自体を拒否してですね、自分自身の弱さを見せなかった教会員が、歴代 いました何人か、嘘ついていくんですね。ぶりっこちゃんしちゃうわけですよ。問題なんてないようなふりをするわけです。本気でそういうふうに思ってたらもう救われようがないんですけど、救いようがないんですけどね、それを何とかするのが私たちの役割ですからね、教会の役割ですから、言えるようにして、で、つついたこともありますけどもね、がんとして自分自身の弱さを言わなかった人が、まあ、最終的に爆発してですね、まあ、教会を去ってしまったっていうようなこともあります。もっと相談してればよかったのにっていうふうにね、思ったけれどもね、まあ、配偶者がいてですね、その人が独占欲がすごくてね、教会そういうことは言わないようにっていうような空気でしたよね。またあとその人自身の頑固さっていうのもありました。なんか牧師不信みたいなのがねあったみたいなね、奉仕者不信みたいなね、私はそういう経験があるのでね、その人の職業をご職業に対する不信感っていうのは少しあります正直言ったら苦手感っていうのね、まあ医療関係なんですけどね、まあ、ぶっちゃけ看護師という職業なんですけど、看護師をやってる方々に対してはそのお仕事自体にちょっとこう人格形成上の問題が生じるお仕事なんではないかなというふうに思いますし、まあ、自分自身の姉もね、まあ、未信者でありますけれども、まあ、そのナースをやっていますので、とても厳しい方です。私たち、まあ、厳しい教会はね、そういうのはね歓迎するかもしれないけどもね、きちんとした人だって、ね、私たちの教会でそれやられるとね、みんな潰されていくんですよね。そういう予的な厳しさを教会に持ち込まれてくるとですね、そして自分自身は弱さを全然見せないと、ね、他の人たちの弱さ聞くけど、弱さが出た瞬間にそれをさばいてしまうと、私だって他の人たちだってこんなに苦労してるんだから、あなたは我慢すべきよって、こんな発言交わりの中でやられたら、祈りの交わりとか一緒に祈るっていうことはねできなくなりますよ。なぜかっていうと、神様とかキリストはそのようなお方ではないからですよ。 そんな厳しいお方だったらなんでさ、修繕人とかさ、売春婦の方々がね、あの、うわーってイエス様イエス様っつってね、あの、ザーカイなんて見てごらんなさい。木に登ってまでイエス様一目見れればいいだっていうような信仰を持ってたでしょ。それぐらい人気だったんですよ。キリストの魅力ってそんなにすごかったんですよ。だからみんな教会行くんですよ。見えないキリストを求めて、見える信、あの、見える信仰を自分自身受肉させたいからね。見える礼拝の中に身を置きたい。それはなぜか、キリストに魅力を感じてるからですよ。キリストが私を救ってくださる。それは悲しみかもしれないし、絶望かもしれないし、罪から派生する一切のものから救ってくださるっていう期待感がマックスになってるから、教会に対するね、熱量っていうもの、礼拝に対する熱量っていうもの、御言葉を聞く熱量っていうもの、生産式に預かる熱量っていうものが違ってくるわけであります。だから、教会の祈りから、すでに得たと信じる信仰の祈りっていうのは開始されます。教会の礼拝や交わりの中で、互いに祈り合うのは個人の祈りの教会ももちろん繋がっていますよ。でもそれ以上に私たちが心を一つにして、すでに得たという信仰の祈りを深めていくことが恵みとして与えられているから、だから教会で祈り合っていくわけですよ。教会から外れて個人祈祷に走らないのはそれが理由です。別に個人で祈ってもいいんですよ。個人で祈る理由を教えましょうか。教会の中で、みんなと一緒に祈る、心の真実を尽くして、嘘つかないで祈り合うために、6日間の教会に行かない、まあ5日間でも6日間でも何日間でもいいですけどね、教会に行かない時の個人祈祷っていうのはあるわけであって、共同体の教会の祈りに、の備えとして個人祈祷とかディボーションとかってあるんですよ。聖書を読むこともそうです。自分自身が聖書の知識を深めて、自分自身の、福音理解を深めていくことは、もちろん大切なことでありますけど、その目的は、自分がどんなに神の奥義に通じたとしても、愛がなければ、他者に対する愛がなければ、無に等しい。どうやって第一コリントの13章、愛の章を読めっていうんですか。福音理解を深めたとしても、キリストに対する信仰を、確信に満ちたものにしたとしても、その信仰や、その理解が、教会の兄弟姉妹たちに対する愛につながってなかったら、うるさいシンバルとかドラムと同じだっていうふうに言ってるんですよ。パウロはね。そうであってはならない教会っていうのはね。個人の信仰生活も、教会に対する愛、兄弟姉妹一人一人の魂に対する魂の配慮と愛に満ちたものとして、福音理解を深めていく。祈りもそうです。聖書を読むこともそうです。だから、知って、聖書の何がしかのことを知るという、知り続けるということは趣味ではない。それほど私たちは暇ではないので。そういうのを趣味でやってるんだったら全部カットして。知らないままで自分自身の無知を教会の中でひけらかす。ひけらかすって言ったらちょっとあれだけど、暴露する。そしたらね、他の人たちが立て上げてくれますよ。わからないことをわからないまま、ピュアな心で教会に参加すると、一つの本を読むよりめっちゃ恵まれてきます。他の人から愛情のこもった助言をもらうことができるからです。そしてみんながわからなかったらわからない、どうしようかね、じゃあ神様に聞こうかつって、祈りが本当に幼子のようになって、祈り叫びになってきます。でも私たちはね、教会に集まる前に、もう個人的な、信心みたいなもの、宗教心みたいなものに、みちみち溢れて、礼拝してくるからね。もう、つきものがすごくひどい。で、それを、自分の力で取ろうとしても、なかなかね、取る気にならない人たちが多いから、神様はどうするかっていうと、試練や、窮屈さやね、窮地を与えてね、私たちが、キリストだけに、ね、向かうことができるような、心のありのままの姿で、教会に集わせてくださるんですよ。そしたらもうね、もう今まで得てきた知識とかね、今まで得てきたね、こう宗教的慣習になっても吹き飛びますよ。もうキリストだけ。神様に祈り求めるものだけ、ということになります。で、一番目に、このすでに得たという信仰の祈りが、深められていく、進化していくとですね、いろいろと分かってくることがあります。第一番目として、祈られる前に答えていく、聞く神様ってことですね。イザヤ書の65章の24節、 彼らが呼ばないうちに私は答え、彼らがまだ語っているうちに私は聞くということです。個人に対して言ってんじゃない、これ。まあこれ、イスラエルの民、神の民の集会に対して言ってることでありますけれども、要するに教会の方です。教会に対して、兄弟姉妹の共同体、ネットワークの中で、まあ愛の関係の中で、祈られる前に、教会の礼が捧げられる前に答えて聞く神っていうことをマスターしていかないと、御言葉から。それを、個人の祈りも、祈りよりも優先して、習得していかないとですね、一人でなった時に、自分勝手な祈りとか、自分勝手な聖書の読み方が氾濫してしまうことになっちゃうわけですよね。それでもね、まだもっと聖書のことを知りたいって、まず、いろいろとね、まあ、道はあるとは思うんですけどもね。で、2番目、私たちの必要を知っておられる父ということであります。すでに得たという信仰の祈りが、深まっていくとですね、私たちの必要を知っておられる父なる神様のことが分かってきます。また、の福音書6章8節。ですから、彼らと同じようにしてはいけません。異邦人のことを言ってもらいます。まあ、言ってしまえば未信者のことを言ってます。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのですということですね。これが祈りなわけですね。神様がどのようなお方であるかということをまず、知ること。その知らないまま祈ったってもうがむしゃらに祈るだけでですね、まあ、そのなかなかその時間の浪費になってしまいます。祈り続けて祈り込んで祈り切ることは神との交わりにおいてとても重要な過程であります。なぜならキリストと神との交わりおよびキリスト者同士の交わりを経験的に知らない者は基本的に祈りの形は持っていたとしても祈りの中身を知らないものだからであります。だから第一ヨハネの1章の3節に私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちの交わりを持つようになるためです。福音というものはキリストご自身でありますけれども、福音理解というのはキリスト理解であります。これを見たこと聞いたことって言ってるんですよ、ヨハネは。しかしそこから何が派生するかというとね、伝えられて、福音が伝えられてキリストが伝えられたら、信仰者同士で交わりを持つようにする。その中にはもちろん祈りの交わりもあるということです。聖餐式の交わりもあるということであります。私たちの交わりとはこれも、ね、究極的に父また御子イエスキリストとの交わりです。だから一見人間関係が教会の中で培われている。しかしそれは、神とキリストとの関係そのものに帰着していくような交わりになっていくっていうことが教会は目指す方向であります。だから、交わりそのものが自己目的化してですね、仲良し小良しのグループになるっていうこと自体は別に悪いことではないんだけれども、しかしその仲良し小良しがキリストと神様のすでに得たという信仰を深める方向への交わりになっていかないで、ただのお茶会でね、日常会話であるのであるならば、それはね、本当の意味でのヨハネが想定していた教会の交わり、祈りの交わり、信仰者同士の交わりとは似て非なるものであるということは私たちは知っておかなければいけない。では一体、祈りとは何かというね、問いが出てくるかと思います。祈りとは何か、キリストと神との交わりであることの中身は何なのか。ヨハネは言いましたよね、私たちの交わりはキリストとの交わりである、神との交わりである。主イエスキリストご自身は教会のことを何て言いましたか。私たち信仰者の集まりのことを、関係のことを何て言いましたか。祈りの家でなければならないというふうに、ね、言っておっしゃって伝えているわけですね、教えているわけです。マタイの福音書の21章の12節から14節。それからイエスは宮に入って、その中で売り買いしている者たちを皆追い出し、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている。また宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒されたということですね。結構、神殿の中で、エルサレム神殿の中でですね、ちゃぶ台返しをしたイエス様っていうようなね、 あのシーンを思い浮かべるこの箇所でね、方々多いと思います。あのなぜかというと、その共感福音書にほとんど書いてるからです。でもね、マタイ伝はね、特に宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒されたと書いております。ちゃぶ台返しにあったのは何ですか？宗教を商売の道具にしてた人たちがキリストにちゃぶ台返しされたんですよ、ね、なぜちゃぶ台返ししたんですか？その人たちが嫌いだったからですか？違いますよ。商売道具がある限り、ここは祈りの場にならないから、商売道具もあのここから出してしまえって、こういうふうに言ったわけですよ。私たちは教会の中でだから商売はしないわけ、してはならないわけ。まあ法的には非営利法人ということになりますけどね。あの教会の中で、まあいろんな教団のね、協力のもとでね、超教派的に、まあいろいろなね、その販売店とかいろいろあるかもしれないけどもね、まあ、それはそれでやっていいんじゃないの教会の外でやってるでしょ、皆さん店舗を構えてね。まあ、教会の中で売買したら、商売したらダメさ、やっぱりね、うん、で鳩を売る者たちの腰掛けを倒されたっていう風に言ってますけどね、要するにこれは鳩を売る者たちっていうのは、貧しい人たちが神殿礼拝において犠牲を捧げる、旧約聖書の中でね、犠牲を捧げる最低限の捧げ物だったんですよ。つまり困窮者のための捧げ物を、鳩っていうものとして、最低価格で、まあもちろん釣り上げてたかもしれないけどもね、売っていた者たちをも、腰掛けを倒されたということであります。つまり貧しい人たちのために、どんなに小さな商売であろうが、中規模であろうが、大きな商売であろうが、それにつけ込んで、教会外だったらいいですよ、店構えるんだったら。だけど教会の中で店構えちゃダメだっていう話ですよ。商売しちゃダメだ、教会の中に資本主義を持ち込んでいったらダメだということですね。むしろ祈り合っていかなければいけない、そして祈り合って示されたことから、そして助け合わなければいけないことからを共有していく共同体でなければいけない、この方であります。だからそういった商売をしている人たちを、に対してきつい態度を取ったイエス様は、返す刀で目の見えない人たち、足の不自由な人たち、つまり弱い人たち、ね、神殿の礼拝に正規に、参加できない方々、教会のキリスト教会話で言ったら、それ排除されている方々、罪に定められて裁かれている方々に対して、キリストの身元に来たら癒されたって。だからキリストと教会は本来癒す場所であって、商売する場所でもないし、裁く場所でもないし、排斥する場所でもないのね。なのにキリストと教会で意向が違ってて、キリストは癒す方なのに教会は商売やってると、取引をやってると、人間関係も全て取引であると。例えば奉仕者がこれだけ頑張ってるのにね、もう全然もうね、教会の人たちはね、それに応えてくれないって、もうこれもわがままですし、教会の人たちは、私はね、もう心を尽くしてニーズを言ったのにね、この教会のね、奉仕者たちは何も言うことが聞いてくれない、これも一つのわがままですよね。でわがままとわがままが、利害が一致するときもあれば、利害が一致しないときもある、なんて程度の人間関係しか教会の中でないのであるならば、それはもう秋人の強盗の巣そのものであります。祈りの場所になってないってことです。そういった心の真実をもってして、互いに優しくし合って、裁き合わないようにせずに、義とする務め、与えられた者同士として、許しの共同体として、慰めの共同体として祈り合っていかなければ、家とは言えないということですよね。神の家というのは祈りの家ということとイコールであります。そして神、祈りの家とか神の家で、教会というところで真にキリストがそこに現存しておられるのであるならば、必ず、商売には追い出され、商売道具は追い出され、そして弱き人たちが癒されていく共同体、癒しの共同体に絶対なっていくんですよね。ここで、語られている祈りの家という言葉、これはイコスプロセフィスという、 言葉でありましてね、これイコスっていうのはね、まあ通常オイコスっていうふうに言った方が語呂的にはいいんですけども、新約的にはこのオイコス、という言葉、イコスという言葉、家という言葉です。旧約的に言うと、神殿という意味に、ちょっと硬直化して、なります。なぜかというと、エルサレム神殿というものが、唯一の宮として、教会の共同体の、人の集まりとしてのね、エクレシアのね、方としてエルサレム神殿が旧約聖書で語られていたからであります。だからね、しかも神の家はただ存在しているだけでなくて、神が私たちを呼び集めている関係の国に語られるものではないということを覚えておくことはとても重要です。だから神殿という意味ではなくて、ここは家なんですよね。祈りの神殿じゃないんですよ。祈りの家と呼ばれなければいけない。イエス様が強調したのは、ただ祈りの家がポンとここにあるということではなくて、その祈りの家が神が呼び集めた者たちの、交流、交わり、祈りの関係そのものでなければ、教会とは言えないということであります。イザヤ書の56章の7節がさらにね、新約的な観点で読むと、私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませるということですね。彼らの全焼の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。今までは私たちの手は血まみれだったからね、捧げ物をするだけで神様は嫌悪したんですよ。本当はね、捧げ物をしたり相手に良いことをすることすら、人間的な善ですら、善を行うことですら、キリストの食材抜きでは悪に変わってしまう、罪に変わってしまうわけですよ。その善、人間的な善を行った相手が喜んでいたとしても、その善を行った者、その人が神を礼拝し、キリストを唯一の救い主として受け入れていなければ、それはね、単なる慈善ということになってしまいます。しかしここではね、キリストを信じているあなた方は、が捧げるね、全焼の捧げ物の一件には私の祭壇の家で受け入れられるということです。なぜなら私にあらゆる民の祈りの家と呼ばれるから。なぜ受け入れられるんですか？なぜ祈りの家となるんですか？それはね、彼らの全焼の捧げ物や一件で意味されているのは、キリストの十字架の、死の体の犠牲にかかってるからですよ。流された血にかかってるからですよ。これで全部集約されてるんですよ。そのキリストの犠牲に連なって、キリストの犠牲のゆえに感謝して、キリストの犠牲のゆえに心から同意して信頼して他者を助けること、神様の御前で捧げ物をすること、これは受け入れられるっていうことですよ。キリスト抜きでは受け入れられない。まあこれはもう実際捧げてみればわかるわけ。信仰抜きでなんか困ってる人がいて捧げるっていうことと、信仰者を同士で助け合うっていうことの喜びと楽しみの雲泥の差をもうね、体感してもらいたいですね。これはね、なぜ楽しみと喜びが雲泥の差になりますか？慈善行為だけじゃダメなんですか？キリスト者は、別に悪いってことはないですよ。でもなぜ、信仰者同士で、キリストにおいてですね、キリストの犠牲において善を行うこと、支え合っていくこと、助け合っていくことが奨励されているかというとですね、楽しみがあるかというとですね、捧げた後に一緒に祈れるからなんですよ。普通の人は一緒に祈れないでしょ。一緒にね、未信者と一緒に祈らせていただきたいっていうふうに言ったら、それかもできるかもしれない。寛容な人はね、お願いします、自由にしてくださいっていうふうに言われるかもしれないけど、私たちは祈り合うことができるから、その結果として主にある楽しみをね、経験することができるわけです。でこのプロセスフヒースっていう言葉はね、神に対する祈りとか祈りの場所っていう意味なんですね。実は言うとね、家っていうのはオイコスでしょ。で、祈りのっていうのはね、神に対する祈りとか祈りの場所という意味です。祈りの場所としての家っていうふうに厳密に訳すことができる。福音書記者のルカの意図として、建物から、ただの神殿という建物から 祈る共同体への変遷が見受けられます。祈りの家っていうのは建物じゃないです。もちろん 家があれば家族、神の家族っていうものは越したことがありませんよ。しかし一旦神の家族が、その家がなくなってしまった、維持すること、維持、固定費が捧げることができなくなった、壊れ始めてきた、耐震構造としてもちょっともう行政から指導があったなんて話になって建て替えることもできない、銀行から融資を受けることもできないふうになったらね、私たち自分たち自身の家を開放して、あの家の教会を初代教会のようにやらなかったら礼拝継続しないんですよ。もしそうでなかったら他の、なんか聖堂とか、街道がある、まあ、カトリックやプロテスタントの教会を探さなきゃいけない。私たちの教会の選択基準ってのは何なんですか？聖堂や街道があるからそこに行くんですか？違うでしょ。祈りの場所があるかどうかでしょ。この人たちと一緒に教会をやって心の真実を明けっぴろにすることができて、神様の御前で本当に純粋な心から交われることができるかどうか、それで聖堂や街道があったらなおさらよしだけど、なくても、あの聖堂や街道があって愛の冷えた教会に行くよりは、熱量のある初めの愛に、を保った、兄弟姉妹の関係を教会として、加わった方がね、どれだけ幸せなことか。使徒の働きの16章の12節から15節。そこからピリピに行った。この町はマケドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在した。そして安息日に私たちは町の門の外に出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をした。リディアという名の女の人が聞いていた。ティアティラ氏の紫布の商人で、神を敬う人であった。同じ商人であったとしてもですね、神殿で貧乏人相手とか金持ち相手に商売なんてしない人です。だから、商売自体を否定してるわけじゃないのね。神を敬う人でありました。主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたとき、彼女は、私が主を信じる者だと思いでしたら、私の家に来てお泊まりください。と懇願して、無理やり私たちにそうして、まあ、ここは家の教会の始まりであります。ここからピリピの諸教会の、あのピリピ書に当てた手紙あるでしょ、ピリピ書あるでしょ、それらの諸教会が、ここから始まったんですよ。どこから？もちろんリディアの家からですけども、リディアの家の前、祈り場から。で、この祈り場っていうのは、普通ですね、正式なユダヤ教のシナゴーグがない場合、祈り場として共同体ですよね。あの女性たちだけとかね、その異邦人だけとか、改宗した異邦人だけとかね、自主的に集まる祈りの共同体として、シナゴーグで集まっても街道に行きたくても建物に行きたくても行けない人たちが、自由的な共同体でね、作っていた祈り場だったんですよ。そこから家の教会が始まったんですよ。そのメンバーから、パウロの福音を聞いて信仰に至った人たちから。これが教会の型です。建物からではありません。建物は教会を覆うね、傘みたいなものではございますけど、傘がないよりはあった方がいいかもしれないけども、あることで私たちが捧げる捧げ物のほとんどがね、吸収されてしまうっていう事実をもってするならば、神様の財産を世に、ちょっと浪費しているってことにもなります。もし神様に捧げるものがあるとするならば、それは教会の建物とかではなくて、人に投資しなければいけません。今回受洗者があるからって、ね、その人に聖書を送りたいと思う。救われたからね。だからプレゼント送りたいと思う。人に投資することでしょ。なんでパソコンとかさ、教会の事務室を形成してですね、でまあなんていうかな、こう2階を改修するためにとか、リフォーミングするためにね、金をかける必要があるんです。駐車場を整備するために金をかける必要があるんですか。それは羨ましいことかもしれないけれどもね、別にショッピングモールのところでやればいいじゃないですか、そんなのね。で、大抵の教会で信仰者の信仰が、ちゃんと祈りの家としての教会がね、まあ私はね、まあ別に教派とか長教派、教団とかあんまり関心ないんですとか、こだわってないんですって言ってる人に限ってですね、じゃああなたの家で教会を始めてくださいって言ったら絶対拒否するんですよ。 プライバシーなしですよ。いろんな理由つけます。いや今そういう時期じゃないですか、あのそこまでちょっと人の出入りがあると困りますから、うん、でも私はですねもうあの防音のマンションに住んでいた時もありますけど、ほとんどもう木造のマンションでね、あの隣人たちとのトラブルの中でね礼拝をずっと続けてまいりました。ぜひ皆さんもね、あの本当の教会っていうものを体験したいのであるならばね、あのぜひぜひで、ね、みんなの助けとかね、あのつながりの中でね共犯とかそういうのを超えてですね、あの私たちのようにねのところに集うのも良いんですけどもね、あの家の教会っていうものをね、チャレンジするっていうのもね、まあ良いことかもしれませんね。私たちの教会に参加すること自体がもう家の教会に参加してることですからね、あの初代教会の追体験ということになりますけれどもね、つまり教会というのは祈りの家、祈りの場所から始まったということであります。シナゴーグから始まったものではない、教会堂や聖堂から始まったものではないんですよ。自主的にみんなが祈っている有機的な共同体から、交わりの中、祈りの交わりの中から教会は誕生していったということですよ。私もこの教会を開拓する、結構、20年ぐらい前か、そういう時にですね、その何十年もね、10代の時から、祈ってまして、自分自身が本当にあの献身していいのか、ね、献身した後は本当に自分は奉仕者になっていいのか、どういう奉仕者になればいいのか、祈りに祈って自分自身の、社会人としての、働きで、もうほとんどブラック企業だったんで、アパートに帰るのは寝るだけ、だから教会の中 に唯一日曜日に行った時にみんなと話すのが唯一の楽しみだったんですよね。趣味なんてやる時間すらなかった、もうマジでね。じゃあお給料は良かったのかっていうとね、あの月々もうあれですよ、もうあの10万とか9万とかっていう世界ですよ。だからもうそれだけでは生活できないから、あの2つ仕事入れたりとかね、時期によってはもうなんか数ヶ月ぐらいでね結構貯金することがバッてできる警備員の仕事やったりとかね、宿泊して生きてまいりましたよね。でそういう中でいろいろ福祉の専門学校に入り直したりとかね、大学卒業したと、いろいろとこう自分自身の託された人生の使命っていうのは、働きっていうのは何だろうかってね、何をやっても何をやってもね物にならない、自分はもう生きている価値はないんじゃないかと、教会の中でもねもうなんかもう見下されたような態度されますしね、なってないなってない言われますしね、もっと献金しようもっと献金しようとか言われますしね、いや あるのであるならばいいですよ、別に ないんですよ本当に食べるのがもう今と同じかそれ以下、それ以下ってことはないか、今よりもちょっと少し1万円あるぐらいの生活を一人でしてたんですよ。そういう時に今月は献金できませんっていう風に言った時にね、帰ってきたあのやつがね、封筒がね、そのいつも言ってることですけどね、これね、献金袋にね未納って書いてある。未納ってなんや、銀行か、借金取りかとか思ったよ ね、 本当にね。そういう世のシステムっていうのは、銀行チームがね、その会計処理チームとして奉仕者やってましたけど、元銀行員の人とか会計税理士とかね、会計士とかがやってましたけれどもね、世の手法ってのはそういうものなんですよ。でもそれを教会 でいくらでかくてもやっちゃったらね、一人の魂やっぱり傷つくよね、貧しい人たちは。イエス様どうです、貧しい人たちは幸いだって言ったでしょ。貧しい人たちにお前たちはね早く宮に金を納めなければいけないって、そういうふうに言わなかったでしょ。貧しくても普通の生活であったとしても豊かであったとしても、祈りの家でなければならないというところはね共通している。そうでなければ、なかなか教会は出発していかないということであります。極めつけは主イエスの言葉であります。ヨハネの福音書2章の19節から22節ですね、イエスは彼らに答えられた、この神殿を壊してみなさい、建物を壊せって言ってみる、礼拝堂を壊してみなさいって言ってるんですよ。今で言うとね、私は3日でそれを蘇らせる。信じられます？今皆さんが通ってる、通ってるってね、私たちの教会で通ってるってなら別にあれなんですけど、参加してるってなったらあれですけどね、通常の教会に通ってる教会の会堂とか聖堂なくなって、
壊してみろってキリストは今もし私たちの時代に現れたら同じこと言いますよ。どう思います？気狂ってると思いませんか？でもそれを聖書の読書行為においては私たち何の違和感も持たないわけ。自分自身は建物の恩恵に預かっていて、それを壊してもらったら困りますって、キリストを排除にかかろうとするでしょ、きっと。街道とか制度壊されたら、ね、本当にそういう工作、破壊工作しなかったとしても、そんなこと言ってる人を教会に受け入れますか？受け入れませんよね。なんで受け入れませんか？祈りの家になってないからです。家を解放してないからですよ。資本主義における私有財産というものを聖書の共有財産性と、交換しちゃってるからですよ。別にいいんですよ、私有財産で。自分のものは自分のものとして、で、あるものの中から捧げなさいって書かれてるだけなんだから。でも初代の教会っていうのはそのあるものの中から捧げることでそれを共有してたわけですよ。見えるものと見えるものとの交換、見えないものと見えるものの交換、その交わりの実質、交換の実質っていうものね。交わりっていうのは交換であります。こう祈ったら、ああ祈る。こう祈りの交換であります。交換するたびに価値が生じていく。その価値のことを、まあその商売用語とか経済とか市場原理主義で言うんではなくてね、教会の言葉で言うのであるならば、その価値のことは愛されて尊ばれているっていうこと。これはね、社会機構の中では単なる交換における、価値の創造っていうことになるかもしれないけども。教会においては、見えるもの見えないものの交換を通して生じるのは神様の愛と尊さっていうものを受け取る、現実化そのものが私たちの交わりなんですよ。それを見て多くの人たちが交換を持つ。キリスト教に対して交換を恫喝するような説教で、誰も意識感しかないですよ、みんな。嫌悪感しかないですよ。私は3日でそれを蘇らせる。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は、このなんとか教団、なんとか教会は、建てるのに46年かかった。建てるのに何十年かかった。何年かかった。あなたはそれを3日で蘇らせるのか。私たち同じことを言ってるじゃないですか、ユダヤ人たちは。壊されちゃ困るから。しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたんであった。はい、ここで建物とキリストの体、なる教会との決定的な違いが出てきます。それでイエスが死人の中から蘇られた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じた。だからこの言葉を信じない者は、聖書もイエスの言葉も信じてない者として、カウントされ数えられているっていうことですよ。だから結構第二次世界大戦の時につまずいたつまずいたとか言ってる人たちはですね、爆撃によって教会堂とか聖堂が壊れて行くところなくなったから、教会生活を送れなくなって一人になっちゃったからつまずいたっていうつまずき感ですよ。現代人はどうですか？建物があっても教会があっても行かなくなっちゃったっていうのをつまずきっていうでしょ。違うんですよ。で、その人間の本質の、つまずきの本質っていうのはあくまでもね、建物に対する信仰なんですよ。そういう意味では内村鑑三っていうのは一石を投じたという意味で、明治時代に遺跡を閉じたという意味で、彼の言っていた事柄というのは予言の言葉として、今でも響いてますね。まあ無教会って言ったのは言い過ぎかもしれないけれども、もう建物とかね、まあ音楽楽器を使って賛美するとか羨ましい限りでありますけれども、今の状況においてその独立教会を、そのヨーロッパとかね、アメリカ関係ないんだから、日本人の手による独立教会をね、キリストにあって立て上げていくためにはね、まあ、建物とか制度とか組織があってね、いろいろ保護されている教会に対してこれを無教会と申しますと、まあ、こういうふうに言ったわけでしょ。で、私の、教会の母教会も実は言うとその内村鑑三の系譜を引いていて、その内村鑑三の弟子の著作を翻訳した、方が牧師になった教会の執事であります。その教会、じゃあその街道がないかというと、街道もちろんありますよ。あるんだけれども、その街道に重きを置かない。やっぱりその福音の真理ってものが語られるかどうかで、5名から7名ぐらいの人たちがその、その内村鑑三のお弟子さんの文献を訳した牧師がお亡くなりになった時に、 立ったらしいです。10人ぐらいかな。でも教会員の人たちの耳が福音で超えすぎてて、我こそはって立った人たちが神学校を卒業して説教にするんですけどね、みんな、その語る説教に満足できない、福音に満足できなくてね、何言ってんだみたいな話になってね、牧師職罷免されてるんですよね。羨ましい限りですよ。建物じゃないんですよ。福音が教会語られるとか語られないか、もし教会が福音語られていないんだったら、キリストが伝えられていないんだったら、聖餐式が執行されていないんだったら、それは宗教改革的教会ではないですって。それはもうカルバンのキリスト教公用に書いてるのか、ちゃんと。でそれはもう中世のカトリック教会でもね書いてるでしょ。聖体配慮のないところにその教会なんてあるわけないじゃないですかね。あるカトリックの信徒も言ってますよ、調教派で学んだ時にね、研究所で学んだ時にですね、生体配慮のないそのミサなんてミサじゃないって、ね、何のためにやる、福音を聞いてその福音の結実としてのキリストの血と体を預かる、これが教会である。で本文にはこういうわけで、一人のしかも死んだも同然の人から天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多くの子孫が生まれたのです。12節、このように書いてあります。冒頭のこういうわけでは誰のことを示しているでしょうか。もちろんですね、アブラハムのことを示しています。しかもアブラハムの信仰のことを示しています。およびサラの信仰も確認した上でこういうわけでっていうふうに言ってるわけです。アブラハムのことを一人の、しかも死んだも同然の人と言っているのであります。私たちはそのように自分で言いますか。私は一人の死んだも同然のものでありんすと、そう言えるような教会共同体素晴らしいなって思うよね。そこではさ、マウントを取る人誰もいないから、そのためには教師とか奉仕者の人たちがね、一番へりくだって砕かれてね、キリストだけに寄りすがるものになっていなければいけないんですよ。もう範を垂れなきゃいけないんですよ。教会員はそういった奉仕者たちが先に少しでも傲慢になったら神様に打たれるっていう姿を見て、そういうね、人間関係的な教育をね、霊的教育を受けてね、ああ自分自身もそういう風になったらいけないっていう風に気を引き締めていくものであります。なぜアブラハムのことを、ヘブル書の著者である、アポロともパウロとも言われている方は一人のしかも死んだも同然の人と言っているのでしょうか。ローマ書の4章の19節から22節、彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること。まあ私のね、祖母も今100歳になりますけどもね、もしゃくちゃであります。またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。外なる人は衰えたとしても、内なる人は日々新しくされるんです。内なる人が持っているそれはですね、聖霊によって与えられたキリストに対する信仰です。信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのですと書いてるわけですね。ここでもね、すでに死んだも、体がすでに死んだも同然である、加えてですね、一心同体であるサラの体が死んでいることを認めても、私たちは信仰弱くなったって書いてるんじゃないですか。彼は信仰は弱くならなかったって書いてる。ますます強くなった。私たちどうですか。何か不都合な真実が立て続けに起きれば起きるほど不信仰になるんじゃないですか。で、不信仰になっていくことを、不信仰になってないっていうふうにごまかす必要はないんですよ。教会には不信仰になっちゃって本当に弱くなりました。不安です。辛いです。どうしていいか分かりません。ごめんなさい。それをキリストにおいて、イエス様はあなたのことをね、裁くことなくね、優しく接してくれているよって言い合うのが教会なんですよ。祈りの中で励まし合うのが教会だって、決して裁くことじゃない。使徒パウロもアブラハムのことを自分の体がすでに死んだも同然と書き、サラのことをタイが死んでいることを認めてと書いておりますね、ローマ書でね。これは決してアブラハムとサラを貶めて見下しているわけではありません。これ信仰しない誰もが通過するところであると思いますけども、分かりきったことであります。それが分からなければ、そこで教えられている教会の教えっていうのはね、福音じゃないかもしれません。 残念ながらね、チリハイに過ぎない私たちの現実を断言しているのであります。その現実とは何か、自分の体がキリストの木ではすでに死んだも同然だと。タイが死んでることを認めてって。男性としても女性としてもオワコンだっていうことですよ。要はね。詩篇90編の10節。私たちの弱いは70年。健やかであっても80年。そのほとんどは老苦と災いです。瞬く間に時は過ぎ、私たちを飛び去ります。これのどこがオプティミズム、楽観主義で、喜びと歓喜から人間論が始まるっていうんですか。聖書の人間観というのは、罪によって神からの関係から断絶したものの、悲鳴と叫びに溢れている悲惨さから、不条理から、絶望から、始まるっていうことですね。悪から始まるってことですね。虚しさから始まるってことです。その上で使徒パウロは、神から証明を受けてキリストに対する信仰によって救われたのは、私たちが、ね、高尚なものでも、信心深いものでも、宗教家でもなく、愚かなもの、弱いものであり、取るに足りないもの、見下されているものであり、すなわち無理に等しいものだからこそ、このようにね、救われたことの根拠を強調しているわけですね。どこで？第1コリントの1章の26節から28節。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば、知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや、見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。と書かれている通りであります。なぜ私たちがキリスト者になりましたか？キリストを信じる者になりましたか？私たちが生まれ育った家の中で、その地域の中で、最も罪深く、最も悲しみの淵に追いやられたものだったからであります。最も窮地に立たされたものだったからであります。最も絶望的に死んだも同然の人間だったから救われたのであります。キリストが向こう岸に渡ろうと言って来てくださったわけであります。福音を伝えてくる、携えて、SNS 上であったとしても、リアルであっても同じこと、そんなの。すでに得たという信仰の祈りの彼方に、私たちは何かを見出していきます。何が、見えてきますか？神の選びと証明が見えてくるんですよ。すでに得たという信仰が持てないという方々もいますね。でもそういう方々はね、そのようなすでに得たという言葉にとらわれずに、ひたすら主に諦めずに祈り求め続けていけばいいんです。諦めずに祈り求めて続けること自体が、すでに得たという御言葉の確かさをね、促しと力をね、表すものであります。だからまだすでに得たという信仰をなかなか持てないんだよねっていうふうにね、そこで祈りをね、パタッとやめる必要はないです。祈り求めて続けてください。祈り心をね、持ち続けてください。神はキリストとの関係の中で必ず神の御心を私たちに現実化してくださる方です。マルコの福音書11章24節においては、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになります と書いてあります。すでにと、過去形と、そしてまだという、文法的に言うと現在命令形、継続という未来形で語られているんですね。これはね、すでにっていうのは現在命令形、継続、まだっていうのは未来形ですね。そういう確信、すでにとまだの中間にある祈り手たちの、家が教会であります。だからすでにとまだの、葛藤の中にいること自体が私たちの信仰の確信と言ってもいいわけです。信仰宣言と言っていいわけです。悩んでることは信仰じゃない、そんなことないです。悩んでることの中で心の真実をキリストにぶちまける、祈りにおいて心の真実を分かっていただく、そういうキリストとの関係を持っている人はみんな迷いながらでも、信仰の確信に至っているということであります。しかし同時にピリピ書の3章12節においては、すでに得たのでもなくと否定した上でね、霊的成熟を目指して追求する過程を描いております。すでに得たという信仰の確信がある方々には、すでに得たのでもなくという否定をすることによって、 謙遜にさせていく必要があります。で、逆にですね、すでに得たという信仰の確信がない方々の場合、祈りを継続させていくことを励まして、慰められる必要があります。教会においてね、祈りの家とはまさしく聖霊による慰めであり、教会もまた神の慰めの共同体なのであります。慰めのない家なんて知ったことかということであります。神の家とは慰めの共同体なのであります。ピリピ書の3章12節、すでに得たという信仰を持てないでしょげている方々いたらね、勇気を持ってください。パウロは反対のことも言ってます。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているんです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったんです。次にですね、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多くの子孫が生まれたと書かれております。アブラハムに対する神の約束の最終的な実現であります。で、この箇所を読んでね、いくつかの点を学んでまいりましょう。一番目は信仰義人の方であります。創世記の15章の5節から6節。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ、天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。それに言われた。あなたの子孫はこのようになる。で、ここね。アブラハムは主を信じた。それで、それが彼の義と認められた。信仰義人ということでありますね。ここでは神の言葉に対する信仰が義と認められることの根拠となっておりますけれども、その神の言葉が十字架の言葉、キリストの十字架の死の言葉、死と復活の言葉だということを、アブラム、彼はまだ知らなかったのでありますけどね。私たちは知らないものとしてではなく、それがキリストであるということを知って、信じているわけであります。神の言葉はキリストというお方であるということを信じる。文字として信じるんじゃない。神の息が吹き込まれた力ある命の言葉を発するキリストとして信じるんです。これは聖書主義とか、キリスト教原理主義、ファンダメンタリズムと違うんですよ、全然。生けるキリストを神の言葉である、神の息が吹き込まれた力ある言葉のある、聖書から、信仰を持って浮かび上がらせていく。で、2番目。イサク奉献を通過した後の祝福であります。創世記の22章の15節から18節、主の使いを再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う主の言葉、あなたがこれを行い、自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからやる。で、ここではですね、アブラハム契約っていうものがですね、いろいろ更新されましたけどですね、敵に対する勝利が追加されているんですね。ただ子孫が、天空の星々のようになるっていうだけではなくてですね、キリストを信じる者たちのね、信仰の父となる約束だけではなくてですね、敵に対する勝利が追加されています。死を打ち破って、復活されたイエス・キリストの方を示している。キリストの勝利、福音の勝利、信仰者の勝利をここで強調しているわけ で、3番目、神が善を行うということであります。創世記の32章の12節、あなたはかつて言われました、私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂の上の、砂のようにするということをね、ヤコブは、言ったわけであります。ヤコブの信仰というのは御言葉と密接でした。あなたが、神様はこのような言葉を持って私に約束してくださった。御言葉を引用しながら祈りにおいて神に迫っていく。そしたら神様はね、そういう御言葉の祈りをする相手に対してね、人間に対してね、絶対拒否ることないですよ。あなたはこう言ったではありませんか、このように聖書に書かれているではないですか、こう御言葉を蓄えてね、祈りの中でどんどんどんどんキリストとの人格的な関係を深めていく。御言葉によって人格的関係を深めていく。祈りの黙想とか瞑想で深めることは無理ですよ。キリストの御言葉を通して深めていく。そういうキリストは十字架の上でこのようにね、言ったじゃないですか、ね、彼らがやってることで何も知らないから、許してあげてくださいと言ったじゃないですか。私もそうです。私も盲目です。そのこと自体悔い改めます。でもキリストのそのような許してあげてくださいと 罪に定めないでくださいという言葉をもってしてね、あなたは言われたではないですか。だから私もどうか裁きに遭うことなくね、神様の祝福に預かることができるようにと、まあ、このように祈っていくわけですよ。このようにヤコブは、神様と関係を持っていった。でこれヤコブに対する約束でありますけれどもね、アブラハムに対する約束から実は言うと、単独でヤコブに与えられたものじゃなくて、私たちもそうです、単独で神様から素晴らしい約束を得たと勘違いしちゃダメですよ。あれこそこれ天職であるとかっていうふうにね、思い上がっちゃいけますよ。この教会の歴史、霊性の歴史の中で、信仰者の、出入りの中で培われた、例えばネイルキリスト教会において、そこでつながって礼拝をしていく。で、その時に、その信仰者たち、いろんな信仰者たちの、総決算の今を生きてるわけ、私たち。その恩恵に預かってるわけ。拒否、神様からの恵みを拒否した人たちもいます。十分満喫しながらも、途中で離脱した人たちもいます。しかし、そういった有り余る神の国の相続といったものをですね、神様の恵みがまだまだ教会を通して私たちはですね、満ち溢れるほど神様からもらえるわけです。信仰さえ働かせればね、祈り求めさえすればね。だからその自分自身何らかの確信とか、ああこれこそ天職だとかね、自分自身こういうことがあってね、良きことがあった、こういう苦しいことがあったけどもね、解放された、すべてね、この教会に連なった人たちの祈りの産物かもしれない。決して自分の手柄にしてはいけません。何か良いことがあったら、神に感謝することも重要です。そして、今ある、兄弟姉妹たちの祈りや信仰、諦めずに礼拝をし続けていくそのつながり、そして過去にこの教会につながった人たち、将来つながるかもしれない人たちのすべてにおいて、祈りの積み重ねや祝福の溢れるばかりのね、満たしっていうものがね、を受け取ってるに過ぎないんだと。あなたは祝福になりなさいということで、これは単独で得ていることじゃなくてね、ヤコブはですね、アブラハムから、おじいちゃんから受け取ったのであります。この、幸せに、するというのはね、FPAO っていうギリシャ語の文章が使われております。これね、実は言うとね、ハッピーにするっていう意味じゃないんですよ。直訳するとね、神が善を行うという意味なんですね。要するにヤコブは何て言ってるかというと、あなたは必ず私に良くしてくださると言われましたのよねと祈って神にすがっているのであります。目の前のエサフの軍勢を前にして恐怖にビビってた、ヤコブがそのように祈って神にすがっているわけ。私たちもそういうふうに恐怖、不安、苦しみ、辛さ、危険、そういったものに打ち当たった時に、窮地に陥った時にですね、あなたは必ずこういうような状況にあるけれども、私はね、辛い状況にあるけれども必ず良くしてくださると言われましたよねって御言葉を握りながら神様にね、祈っていいんですよ。祈りとは状況を操作する力ではありません。勘違いしてる人いるかもしれないけどね、祈りとは確信を証明する宗教的行為でもありません。祈りとは神が善を行うと言われたその御声にもう一度身を寄せることなのであります。祈りとは神に、神が良くしてくださるという、言葉に、すがることなのであります。そして慰めとは、神が私に善を行われる前に、はるか前に神ご自身が私の酒どころになってくださること以外の何者でもありません。詩篇の62編の8節の方が、そのことを端的に表していると思います。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。お願いします。恵み深い安い天の父なる神様、祈りの慰めと題しまして、アブラハムの信仰から学びました。どうか私たちがどんな時にも神に信頼することができるように、心の真実に、立って、偽りの、唇や舌から、解放されて、素直な気持ちで真実な思いでキリストに頼ることができますように、そして、私たちは祈りの交わりにおいて礼拝の中で神は我らの酒どころであるという信仰をもってして、 交わっていくことができますように助けてください。悲しみの中にある者たちに、どうか聖霊の慰めが豊かに注がれますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。